令和3年第2回定例会の予算特別委員会では、金子照久茨城自民党、高安弘明県民フォーラム、江尻かな日本共産党、中村隼人無所属、村本修司公明党、岡田拓也茨城自民党の6人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の金子照久委員が、昨年度県が制作した県独自の人権問題啓発映画ホームを多くの人が見て、一人一人何をすべきか考え行動に結びつけてもらいたい、ホーム作成の狙いや活用状況はと質疑したのに対し、教育長は、この映画は人権を尊重し多様性を認め合う社会の実現に向け、同和問題をはじめ様々な人権課題への差別意識の解消を図るための視聴覚教材である。市町村職員研修や道徳の授業などで活用が進められている。6月中には県教育委員会のホームページから動画を配信する予定であると答えました。他に、コロナ禍における就職支援、土木行政に係る市町村要望への対応なども質疑しました。次に、県民フォーラムの高安弘明委員が、県が主導する大規模接種会場での新型コロナワクチン接種について、医療従事者の確保をどう進めるのか、環境が整えば、大規模接種会場で一般の方への接種も順次進めるべきと考えるが、知事の所見は、と質疑したのに対し、知事は、市町村の接種体制に負担をかけることがないよう、医療人材派遣紹介会社を活用し、県内外から広く医療従事者を確保する。希望するすべての県民に接種を進め、早期に集団免疫を獲得することが重要であるため、各市町村を支援しながら接種体制の構築を加速化していく、と答えました。他に、小学校高学年における教科担任制の導入、河川状況のわかりやすい情報提供なども質疑しました。次に、日本共産党の江尻かな委員が、東海第二発電所から30キロ圏内の避難計画について、策定が求められる医療機関119箇所のうち、策定済みは30箇所、医療機関や高齢者・障害者施設入所者をどう守るのか、94万人の避難所面積が1人当たり2平方メートルで人格権を保障できるのか、と質疑したのに対し、知事は、未策定医療機関に必要な支援を行うほか、バスや福祉車両の確保に向けて事業者と協議を進め、実効性の確保に努める。計画策定の第一目的は、生命や身体の保護であり、避難所面積は避難者の負担を考慮したもの。避難所滞在時間の短期化のため、ホテルや旅館、公営住宅なども活用していく、と答えました。他に、五輪によるコロナ感染リスク、新参拝最終処分場整備計画も質疑しました。次に、無所属の中村隼人委員が、一般向けワクチン接種の円滑な実施に向けては、打ち手不足など多くの課題が伴うが、今後どう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、知事は、一般向けのワクチンは7月初旬から供給される見込みだが、より一層の打ち手確保が必要になるため、市町村と連携し、病院などの協力を得て、派遣などの支援を行っていく。また、県独自に設置する大規模接種会場において、市町村のワクチン接種を保管するなど、新型コロナ感染収束の最大の切り札となるワクチン接種の早期完了に向けて全力で取り組んでいく、と答えました。他に、検査体制のさらなる拡充の必要性と今後の方針、若年層の投票率向上なども質疑しました。 次に公明党の村本修司委員が、市町村立学校の ICT 端末を今後更新する場合の費用負担の対応は、また子どもたちが情報リスクを理解し安心安全に利用するためのデジタルシティズンシップ教育の推進が必要と考えるが、所見は、と質疑したのに対し、教育長は、市町村に対し端末更新時の費用負担について意向調査し、財政力で格差が生じないよう県で要望を取りまとめ、国に財政措置を要望する。情報活用上のトラブルやリスクなどを理解した上で、子どもたちが情報を正しく安全に活用できるようデジタルシティズンシップ教育の強化に取り組む、と答えました。デジタルシティズンシップとは、情報技術の利用における適切で責任ある行動規範のことです。他に、成年年齢引き下げを目前に控えた若年消費者教育、ウッドショック対策なども質疑しました。最後に、茨城自民党の岡田拓也委員が、4月臨時会で可決した茨旅安心割事業に地域経済支援の内容が拡充された、どのような手段で周知に取り組むのか、と質疑したのに対し、営業戦略部長は、県内観光事業者への支援のため、土産店などで使えるクーポン券発行などを追加提案した。クーポン券取扱店を募集する際、県はもとより、市町村や商工会、観光協会などを通じ、地元中小事業者の参加を促すよう周知を図る。利用者には、対象宿泊施設や旅行会社、取扱店舗などを専用サイトに掲載するなど、わかりやすい情報提供に努める。感染拡大防止を図りつつ、観光需要の早期回復に取り組む、と答えました。他に、ワクチン接種の課題、教員免許更新制度についても質疑しました。